正解前にね、ドミクが、あの、ダンジョンズ&ドラゴンズのさ、
はいはいはい。
まあ、歴史の話とか、
いましたね。
いろいろしてくれたじゃないですか。で結構アメリカではブームになっててみたいな話だったりとかして、
うん。
で、その話の途中に、なんか映画やってなかったみたいな。あれ面白かったやったっけって思ってたんやけど、俺は、
うん。
ドミニクは、めっちゃ面白かったよと、
うん。
よく進めてくれたじゃないですか。で、あ、ネットフリックスというのはアマプラに、まあ、現在見放題来てるので、
うん。
まあ、見てみようと思って、見たんですよ。
うん。
これ最高の映画っすね。
エンタメ作品としてね、めちゃくちゃ完成度が高いから、
いや本当に構造をはるかに超える面白さだしなんかこうドミニクが TRPG っぽさちゃんと入ってんねんなみたいな話もしてて、
はいはい、
あ、こういう動画そうなのかなっていう、あのこっちは感じ取れた部分もあったし、
うん、
うん、まあそうね、これ吹き替え版で今回見たけど吹き替えが素晴らしかったなと思ったことがあったりとか、うん、
そうね、まあ総じて完成度がいろいろ高かったですね。
いや高かったね、
うん、
ビジュアルもそうやし、お話のまとまり方もそうだし、
うん、
ゲームっぽさがちゃんと入ってたりとか、この映画の感想を今日はね、
はい、
でいければいいかなと、
はい、今回のじゃあドラソイはダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇りですね。
はい、
はい、では、タイトルコールお願いします。
せーの、サブカルのぬかるみ。
第166回ダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇り、超圧倒的エンタメ大作おすすめです。まあこの映画に関しては舞台がそもそもフォーゴトンレルムっていうところで、
うん、
まあ MTG プレイヤーにしてはからしてみれば馴染みがある程度あるかなという感じですね、うん、そもそも D&D の中にはレルム以外の惑星が舞台になってる、シナリオとか山ほどあるので、
あ、そうなんだ、
はい、D&D ってこの星、うん、このレルムというフォーゴトンレルムが舞台のものだけじゃないんです、そもそもがね。
うわ、まあそっからは知らんかった。
そもそもこれといえば、そう世界観がそもそも違う世界がそもそもあるので、
本当にだからマジック・ザ・ギャザリングのいろんな次元があるじゃないけど、
あ、そうです、それのも、まあ、元ネタみたいなもんですよね、もうもはやね。
あ、そうなんだ、
うん、
てっきりもうそのフォーゴトンレルムとかこうバルダーズ・ゲートっていう それありき、あの世界の話。
いえいえ、そんなことはないです。
そうなんだ、じゃあ本当ダンジョンズ&ドラゴンズが持ついろんな世界の本当に一つの
今回
お話なんだね。
でまあその中でも一番人気が高くて一番、うん、まあ歴史も長いんだっけな。まあそうかな、あの多分設定がどんどん付加されていった歴史とかも考えると一番長くて、重厚な世界になっているのがフォーゴトンレルムという、うん、はい、ものになってて、今回この、映画の舞台になっているのはフォーゴトンレルムの、うん、ネバーウィンターという都市が舞台になっていて、うんうんうん、まあ、これはネバーウィンターなので、うん、あの冬がない。
いや、そうだよね、そういうことだよね、
はい、近くに火山があってね、年がら年中あったかいっていう場所になってるんですね。
なるほど、その、はい、ネバーウィンターっていう名前はさ、この映画の途中めっちゃ聞くからさ、
はい、
まあまあ、あ、冬来ないあったかそうなとこなんだろうなと思ったけど、近くに火山があるっていうその、
うん、
こっちの設定までちゃんとあるんだ、ね、
あ、ちゃんとありますよ、
あ、まあ、そ
全部あります。
まあまあそりゃそっか、
はい、
この間ダンジョンズ&ドラゴンズのこの、まあ、ドミニクがハマっていくくらいいろんな設定あるって言ってたから、それぐらいはしっかり、
はい、全部あるんですね。ちなみにですけれども、
はい、
今回の映画に登場するキャラクターね、魅力的なキャラクターが全員多かったですけども、
いっぱいいたな。
全員 TRPG のデータ上でちゃんと再現されてますので。
マジ、
はい、日本にはねやっぱり D&D というものの知名度があまりないので、
ないよ、ね、
日本語翻訳されてないけれども、
うん、
海外はちゃんとその D&D 文化がある状態でこの映画が出てるから、映画のキャラクターはこのゲームに落とし込むんだったらこういうステータスなんですよっていう、ちゃんと公式のキャラクター 表があるのでキャラデータが
うわじゃあ
公開されてるんで、もう別に自由に使ってくださいっていう、
うん、そうやんな。だから、うん、慣れんねや。
あ、慣れます、慣れます。な、慣れるプラス、
うんうん、
ゲームを知ってると、
うん、
こいつらのスペックおかしいって気づけるっていうのもあるんですよね。
いやそうやねんな。
やってることをこの能力ちょっと強すぎるやんっていうぐらい、うん、やっぱり全員ちゃんと尖ってるし、うん、強いキャラクターなんだなっていうことを、まあ、見終わった後にそういうものを見ると余計知れるっていうもんだったりもするね。
ゲーム中、映画の中で魅力的だけじゃないんだ、ゲームの数値的にもちゃんとそれが表されるんだ。
そうですそうです、
ま、だってサイモンなんてね、うん、あの魔法使いのね、自分に自信がないって言った魔法使いの子だけど、
うん、
まあ、生まれがそもそも、はい、まあこの話の中に出てくるけどすごく有名な魔法使いの、
はい、
子孫に当たってっていうことだから、
はい、魔法使いがね、だから前言ってたエルミンスターです。
あ、そう、あ、そう、エルミンスターの話前してたもんな、はい、そうや、
そうです、エルミンスターの子孫な、実はサイモン、う
ん、の話もねちゃんと映画の中で
最終
というか、
ね、そうですね、そう、だから2時間の映画なんやけど、
うん、
キャラクター出てくるキャラクターの全員の掘り下げもちゃんとできてるっていう。
いやそうなのよね、
うん、
キャラクターの紹介というか出てきた時、うん、そのキャラクター初登場シーンとか、
うん、
その時やってることとか会話とかで、あ、このキャラってこういうやつなんだなっていう説明をさ、
うん、
こうちゃんとしてくれるというか、だからサイモンはその本当にこう最初見せ物小屋からさ始まってこうしょぼい魔法をみんなに見せて、うん、あ、なんだそれしょぼいじゃねえかよって言われてる隙にこうみんなのものをこうなんか盗む、あ、なんか小心者なのかなと思いきや、こうあの土壇場ではすごく力を発揮するやつだっていう、最初にもう重力をさこう逆にする魔法を使えたりとか、これそういうやつなのかなっていうのを最初に見せてくれるし、
うん、
あのタイトル出る前のこのエドガン、
うん、
主人公の、まあ、脱獄までの話でその過去の話はしっかりこう回想で喋ってくれるし、うん、盗賊はやっていたけどちゃんとそれにはこう理由があってとか、その前にはちゃんとハーパーズっていう正義のための組織にこの所属したら正義感のある男だったこと、
うん、
これそれをこう喋、る口調、まあ吹き替えで見てるからその言語でどうなってるかわからないけど、コミカルさみたいなのも伝わってくるし、
うん、あれはもう完全にあのシーンというか、うん、そのエドガンがどういうキャラクターで、うん、まあ、真面目一辺倒で、うん、もう一本調子な男ではないっていうところが冒頭のそのタイトルが出るまでのアバンの部分で、
うん、
まあ、あのカット割りとか演出の段階でもう全部わかるよね、うん、その言語との比較は置いといて、
うんうんうん、
そもそも今、仮釈放を求めるために弁解してるところなんですっていうところの設定の部分だったりとか、うん、もうその段階で一回投獄されてるって段階で、まあいいやつではなさそうだというところも分かるし、
う
ん、で言い訳するときに、いやちょっとあの人いてくんないと困るんですよねっていう話をずっと初めからするやんか、うん、
エドガンの過去に関してさ、奥さんが亡くなってる辛いこととかもあるやんか、
うん、典型的なお話ではないっていうのが分かるやんか。
ああ、そう、確かに
単純に脱獄するような話じゃなくて、その話術を駆使してどうこうするキャラクターなのかなと思ったら、うん、ただただ超人の、鳥の羽が目的で塔から飛び降りた方だけとか、
ね、
あの逆の裏切りをどんどんしてくれるやんか。
あ、確か
こういう風に裏切るんだろうな、あ、こういうキャラなのかなって思ったら別の側面がどんどん出てくるっていう。
あ、確かにそう、
そのキャラの掘り下げ方がやっぱりすごくうまいよね。ホルガに関しても、まあ、エドガンとホルガに関してもこのデコボココンビ感がもうそもそも一部冒頭からずっとあるやんか。
ある、うん。
でもなんかどんどんこの話通して見た後やったら分かると思うけど、割と似たもん同士というか。
ああ、そうだよ、ね、確かに
割となんかちゃんとアウトローなんだなという、う
ん、ああ、そう、分かる、確かにそうだよな。
ちゃんとその正道のまっすぐの正しい道には乗り切れないやつら二人なんだなっていうのが分かるやんか。
そうやな、その似た者同士だからあえてこうつるんでるんだなっていう、
う
ん、
そうそうそうそう、関係性も見えるもんな、どんどん見えてくるようになってるっていうのもキャラが魅力的に見える一つの理由かなとも思うよね、
うん、確かにそう。脱獄のシーンでさ、
うん、
鳥人間にこう捕まってさ飛び降りた後にさ、審問官の一人からさ釈放を認めたのにって言われるやんか、
うん、
あれはこうゲームの方であのシーンがあったと考えると、あの鳥に捕まらなくても出られたっていうことになるのかなとか思ってた。
まあでもあのあそこそう、まあ解釈するならゲームマスターがいや別にそんな宣伝も別に解放したのにって言ったと思えば面白いなという部分ではあるかもしれない、
うん、そう俺にはそう聞こえたのよね、うん、そういうあそうやったんやってこうそのまま盛り上がる感じやなとかも、
うんうん
うん、
あのあたりもだからなんていうのタック上でトンチを聞かせてる脱出方法だなとも思えるよね。
いや思える思える。だからそのエドガンを、まあ、演じてるというか使ってるというかそのプレイヤーの視点でそういう風にしようと思ったんだろうなっていう風に、
うん、
そこからその2人が脱獄してからこの2人を上から取ってさ、
うん、
それがこうなんていうのフォーゴトンレールの地図になっていって、
うん、
タイトル出てくる時のこのあ冒険が始まるんだっていうワクワク感、
うん、
うん、あ面白そうってもう思ったな。そうい
いよねやっぱ世界が広大っていうのがちゃんと見えるし。
あ確かにね、
うん、まあ、RPG というかファンタジー RPG のいいところが詰まってるオープニングだなというか。で、うん、あのアバンの、まあ、10分ないぐらいか、
うん、
アバンやって10分ないぐらいでタイトル出ての段階で、
うん、
俺の感覚では3回ぐらいあ面白って思えるポイントがあったのよ。もう10分ぐらいですでに、
うんうんうん、
でもその段階であこの映画は多分名作だなと思いながら
そうだよ、ね、
見てるというか
序盤からつかみにかかってきたなって感じはするよな、
うん、
なんかこんだけこうなんていうのタイパタイパ言われるような感じじゃないけどさ最初の方でやっぱつかんで面白いと思わせないと、
うん
うん、こう見てもらえないみたいなのもあるかあると思うのよね今、うん、なんかそこにもこうマッチしてるなというか
うん、
ちゃんと序盤から面白いと思うところがあるっていう。そっからのお話のテンポもねいいと思うしね、うん、主人公の目的ははっきりしているしその目的地に向かっていたらこのまあかつての仲間が裏切っててとか問題があって、うん、それをどう解決していくためにじゃあどうしたらいいかっていう分かりやすくて見やすい話、
うん、
入ってきやすい話だったし前は仲間だったけど今裏切ってるフォージっていうやつを、まあ、出し抜いてというか娘を取り返せるかっていうのを考えて、
うん、
そのためにはこう仲間が必要でって仲間を集めていってで必要なアイテムが分かってそれ取りに行ってっていうなんか本当にこのRPG っぽいというかこの流れが TRPG のダンジョンズ&ドラゴンズやってないけどこうテレビゲームとかでやるような RPG っぽさが、うんちゃんとあるなって思う、
まあ、お使いクエストじゃないけど最終目標が一番初めに提示されるっていうのもいい物語の一つだとは思うね、う
ん、あー確かにね、
うん、娘を取り返したい、プラス、うん、そもそも奥さんを蘇らせたいっていう、
うんうんうん、
で、まあ、奥さんを蘇らせるための石板を取りに行ったけれども騙されてっていうところがあるわ
け。あそっか そもそもそうだもんな、うん、このアイテムを取りに行ってるとこから
そうそうそうだから騙されたやつに仕返ししたいプラス元々の目的を達成したいの、うん、この2つが大目標としてまず与えられるわけやんか。
そうね、
うん、でそこに至るまでの過程の選択をどんどんしていってじゃあこいつ仲間にした方がいいのか、うん、こいつ仲間にしない方がいいのか何をどこから情報集めりゃいいのか何をしたらいいのかっていうところが、もう前半あってそこから情報が一切付与されないやんか、
う
ん
いやそうなのよね、
うん、そこが一番なんか見やすい部分だと思うよあのこの D&D というものを知らない人にとっても。
ああ確かに、
うん、
その知らなくてもこんなに見やすく入ってくる話なんだって思ったもんな、
うん、でしょだから多分情報がそもそも付与されることが少ない映画だから多分これは、ね、
ああ確かに
でもこれに関してはなんだろうねガーディアンズ・オブ・ギャラクシー味を感じる人は多かったんじゃないかなと思うね
あなんかその感想は見たよ
はいまあ、でもあのプロデューサーがそもそも同じやから確かに
あそうなんだ、
はい、
やっぱこうダンジョンズ&ドラゴンズがこう会話しながら多分進めていくゲームだからっていうのもあるけどこの映画内でもずっとこう喋ってるシーンがさ、
はい、
たくさんあるじゃないですか
うん
この喋ってるシーン一個一個すごくこうテンポが良くてかつこうなんていうのオチのつく面白い話みたいのをやり取りしてくれる感じがあって
うん
とこうコミカルに笑えるところがいっぱいあって楽しかったなと思った
ああ翻訳の良さやな気はしますね
うん
すごく丁寧に翻訳されてるというか丁寧にローカライズされてる感があ
るかな、あーなるほどね、
うん、
ローカライズされてるやん
ローカライズじゃない翻訳やねんから日本にでも伝わるようにっていう例えばだって D&D の世界なわけなんだから もともと英語の、D&D 世界での単語があって、それをそのままカタカナ語にして日本に持ってくるか、意味をちゃんと分かるようにして、日本語に変えて持ってくるかっていう段階でもう二択あるわけだから。
ああ、確かに、
うん、呪文名とかスペル名とかもね、昔からのプレイヤーは、カタカナ語の方が馴染みがあったりするけども、今は公式的にはもう全部日本語訳されてるから、うん、日本語の呪文になってたりするしね。
初見でその呪文の名前見ても何か分かるよ
ね、うん、分かんなかったりするんですよ。 MTG プレイヤーにとって一番分かりやすいのはターシャズフィリア、ヒディアスラフターとかね。
ああ、そうや、あれは何のことか分からなかったもん。
ターシャの報復絶踏っていう今呪文名なんです。ターシャス・ヒディアス・ラフターっていう、対象を、強制的に笑い転げさせるっていうので、何も抵抗できなくさせられるから、2ターン殴り放題っていう呪文なんです。
なるほどね、
はい、ああいうものとかもね、英単語で考えるとターシャス・ヒディアス・ラフターやけど、日本語にするとターシャの報復絶踏、うん、ちょっとなんかニュアンスが違うやんか、そもそもこのカタカナ語と日本語にする段階。
あ、全然違う。
違うでしょ。そうそう、ロード・オブ・ザ・リングの話をした時に言った気はするけども、うん、こういう翻訳の妙というか、日本語で伝えるのか英語で伝えるのか、うん、っていうのもすごく大きな、ニュアンスの違いになってて。
そうだね。
この映画の中盤で出てくるここそこの杖ってあるでしょ。
そう思った。そこはなんか前聞いた、はい、そのトールキン の, その貫き丸の話に近いなと思ってんな。めちゃくちゃこう、
はい、
分かりやすいなと思ってる。何に使うか分かる。ここからそこに行ける杖だから、
はい、
ここ
れはもともと英語では膝シザースタッフなんです。
あ、
分かんないでしょ、膝シザースタッフって言われても何する杖か。こことそこをつなげるための杖なんですっていうのを日本語に訳した時に、ここそこの杖の方がなんかそれっぽい響きにもなるし、意味も分かるしっていうので、こういう方法を取られてる
んです。ここそこの杖、そう、分かりやすいもんな。ここそこの杖を使ったシーンで、
うん、
こう起点を聞かせるシーンみたいのがあって、うん、そこがすごく TRPG っぽいなっていう話がしたかったんだけど、
うんうん、
あのここそこの杖が手に入って、その次にあの、魔法破りの兜
が
手に入るけども、
はいはい、
結局こうサイモンが同調できなくて、
うん、
使えないと。で、魔法破りの兜がないと、このそもそもその行こうとしてる金庫に行けないっていう話になって、どうしようかって考えていくよみんなで。ほんであのこう宝を入れに行くやつになりすまして、中に絵を入れて、そこにこうポータルを作ったら入れるんじゃないかみたいな話をして実践するやんか、うん、まあ、この起点の聞かし方がこうプレイヤー同士でこう相談して、それいけんじゃないってこうアイディア出し合ってやったっぽいというか、
うん、
TRPG っぽいな、あのシーンと思って、すごいなんかそう落し込まれてんのかなと俺は思ったね。
これはもう一個次の段階というか、多分、あそこはなんか意見聞かせてやってるプラスで、それでまあ実行に移しました。で、金庫に運び込まれる絵の額縁の、その絵の絵画の後ろの底面になってる部分にポータル作って絵で隠しました、で、あ、よし、これでいけるな、じゃあって言って DM が、じゃあこの仕掛けがうまくいくのか幸運で振ってみましょう、やった結果絵が倒れたんだなって思ったのね。
そうやな、そうそう。
で、床にそもそもポータルが面してしまって、ポータルくぐり抜けようとしたら床しかないからいけないっていう、このなんていうの、切り返し方、展開の仕方、あの言ってしまえばトンチ合戦になってしまったら、DM がやりたいシナリオにできないわけやんか。
確かに、
壊されちゃうやん、シナリオ好き勝手、
好き勝手やったら、そうそうやね、 TRPG で好き勝手できるのがさ、この間、
はい、
面白いって話があったやん、ダンジョンズ、
ダンジョン
何でもできるみたいな。
はいはい、
だからバルターズゲートで言うと、この立場を選べて、こう行動が好きに選べてっていうことがあるけど、それは DM のやりたいことから外れることになったりしないのかなと思ってな、話を聞いた後に。
ね、そうですね、だけど、DM が許す範囲で好きにできるという話です。
なるほどね。
これは。
うんうん、あ、そうだね。
うん。あの、なんていうんだろうね、TRPG でやっぱ難しいのがね、あの、一人のプレイヤーが主人公ではないので、
あ、そうだ、
全員でお話を作るのが目的っちゃ目的なので。お話を壊しに行く人間は、いわゆるこれは、あの TRPG 会話ではマンチって言われます。マンチキン。
ああ、そういう風に言われるんだ。
はい、言われます。マンチキン。マンチは割と嫌われます。
そうだもんな。
だからそのデータ的に最強なんやから、絶対このキャラ作った方がいいやにしか思考が向かない人とか。
ああそうやねんな、うん、
絶対メタ何やられてもこの呪文あったらなあの言いくるめられそうやなっていうので強い呪文しか取らないとか、うん、だってロールプレイじゃないやんか。
そうやねん、
強さが分かってる段階でプレイヤーやん、うん、プレイヤーなので、プレイヤーキャラクターではないという、
もうプレイヤーが中に 入ってるのと一緒だから、それはロールプレイじゃないもの、演じてないんやから。
そうそうそう、だからそれはマンチって言われてたりしますね。でなんかそこの塩梅がとてもうまいパーティーに見えたなというのもあるね。
あーそっか、
うん、
もう幸運で振ってみましょうみたいな、
うん、
サイコロどこで振ってんやろっていうのは俺はダンジョンズ&ドラゴンズ詳しくないから分からんから、
うん、
ドミニクはそういうところもいっぱい見えたんやろうなって思いながら見てた。
あそうそう、そもそもだってね、冒頭というかそのサイモンの一番端のあの見せ物小屋でね、うん、魔法を見せてたっていう時に、
うん、
発動しようと思ってた魔法を発動できなかったり、
うん、
違う呪文が発動してしまったり、
うんうん、
あれ段階でもうダイス振ってるよねと思うよ。
あー確かにそうだな、う
ん、ファンブルしてるんか、まあクリティカルしてるのかどっちか分かんないけど、実際あの重力を反転させる呪文っていうのはサイモンのレベルではほぼ唱えられないはず。
あもうそれぐらいは強い呪文なんだ
ね。めちゃくちゃ強い呪文ですね。であとこれはあのゲーム的な話になってしまうんだけれども、
うん、
D&D には呪文をああいう、いわゆる呪文を使うクラスとしてはウィザードとソーサラーっていうのがいるんですね。
あーなんかそこも分かれ、あサイモンはソーサラー、
サイモンは自分をウィザードだと言ってます。
あ言ってたっけ、
はい、でこのウィザードとソーサラーの違いっていうのは、ウィザードっていうのは学問として魔法を収めた人間なんですね。だから体系だっていて、巻物から、そのいわゆる呪文のスクロール巻物を読むことで呪文を身につけることができるというゲーム上のシステムがあるんです。ウィザードは
勉強するんや、その、
はい、学習して、ああこういう仕組みで成り立っているんだな、だからこうすればこの呪文が発動するんだなを、学問として、仕組みを理解できる人間、これがウィザードなんですね、
うんうんうん、
でもソーサラーっていうのは、
うん、
特別な出自であるとか、先祖からの代々の力であるとか、学問によらない才能として魔法が使える人間なんです。ソーサラーっていうのはそもそも、
じゃあソーサラーの方がその才能的には優れてるって
関係ない、才能的に優れてる優れてないの話ではない、学問として収めているのか直感で使っているのかの違い。
ああそういうこと、
これに優劣はない、どっちも同じ呪文は使えるから結局。
ああそうか、
うん、でもサイモンは自分をウィザードだと思い込んでるソーサラーなんです。
ああそうだ
よ、あいつは直感的にしか呪文を使ってないんです。映画を見ても分かる通り、
分かる、うん、
そうで、もともとエルミスターはウィザードなんです。
あなるほどそうか、は
い、だからウィザードとして体制しているエルミンスターの子孫だから俺はウィザードなんだって思って頑張ってなんかやろうとしてるけど、学問的にそういうものを取り扱う才能がないんですね、言ってしまえば。
そうだよね、
直感的にしか使ってないんだけれども、いやこれにはなんか理屈があるはずだって頑張って理屈をつけようとしてるんだけど、その方法がそもそも向いてないんです。サイモンは
自分の向いてない方ばっかり言ってるからうまくいってなかったね。
そうだから最終的になんかそういうごたごたした理屈っぽい部分を取っ払って自分の感情のままにバッてやりたいことをやるってなった瞬間にどんどんうまく使えるようになっていくやんか、
うん、ああそう本当にそうだった。
そう、そういうものがちゃんと落とし込まれてたりする。
ああなるほど、面白いな。
この辺りもやっぱり面白い、部分ですね。エドガンとかも、パーティーのリーダーで、銀融詩人、いわゆるバードですね、
うんうんうん、
バードっていうのは、D&D の中では言ってしまえば勇者みたいなポジションなのよ。
あそうなんだ。ちなみに、
はい、剣も使えるし弓も使えるし、楽器も使えるし、うん、魔法も使えるし、
結構万能
万能職なんです。
へ
え。でこれはあの日本のドラクエが RPG の根元としてあるからイメージがあるかもしれないけど、うん、D&D に勇者って職業ないからね、
うん、あそうなんだ。
てかそもそも勇者というものがそもそもいないんですよ。
いないんだ。
いないです。
なんかこうこの映画だと前句みたいなやつが本当に勇者っていう単語出てこなかったっ。
出てこないでしょ。
クラスじゃない
そう出てこない。勇者っていうクラスは日本語にしかないです。ちなみにこれは。
ああそうなんだ。
だって勇者って英語に訳そうとしたらヒーローって訳されるでしょ。ヒーローって英雄って話やで。勇者って日本語でしかないから、日本の概念でしかないのこれ実は。
これ勇者はだからこの、はい、翻訳から生まれたもんじゃなくて日本が作ったもん。
あ作ったものです。
へえ。
多分ね。俺の調べた限りではそうだったはず。勇者という概念はあまりないですね、海外に。で、この映画の中に登場してくるゼンクエンダー、うん、セクシーパラディンでおなじみの公開当時話題になったんですよ。
あ、そうなんだ。
シャツのボタンを2つはだけてるセクシーパラニーが出てくるこの映画はっていう。
ああそうね。セクシーだったな、あれは、はい、刺さる人にはたまらんやろなって思うよ、はい、
このセクシーパラディンことゼンクエンダーもパラディンなので、うん、聖騎士、聖なる騎士なんです。何かに使える存在なんですね、
うんうんうん、
だからあのゼンクはずっと自分の良心と正義に基づいた行動しかしないやんか。
そうしないよね、
はい、
そうだね。
ドラクエの勇者ってそういうイメージではないでしょ。
確かにそうだわ、
はい、パラディンとは別物です。勇者だからこのパーティーって結局勇者不在ではある。
そうそう、だからなんかダンジョンズ&ドラゴンズの映画って最初に聞いてこの映画の情報一切見る前はゼンクみたいなやつがおって主人公に、
うん、
そこにこう、まあ、魔法使いとかおってみたいな、だからああいうやつが主人公の勇者が主人公の映画やと思ってたんですよ。
その概念が多分ドラクエから派生されてる日本ならではの RPG の概念、観点というか概念というか、
うん、
っていうものの影響が色濃く残ってるからな気はする。そもそも冒険に出てて D&D の世界で冒険家やってるなんてアウトローなんですよ、うん、まともな仕事ついてねえんだから。
あ、まあ、
そもそもとして
風天ってことだもん
ね。そうですよ。勇者じゃないんですね。あ、
うん、
まあ人のために何かをすることが目的でそれをやっているわけではない。
そうだよな。今回のだってあの主人公たちの冒険も結局人を救うところには行くけど話上、
うんうん、
目的は自分たちのためだもんな、そもそもが、
うん、だって魔王を倒す話でもないでしょ。
そう話でもないです、
はい、そういうことだったりするんです。まあ、そもそもエドガンはねあのハーパーにいたけれども、まあ、そのハーパーがまあそもそも、うん、このハーパー自体は勇者というわけではないけども、
うんうん、
人のために尽くす組織ではありますね。清廉潔白な騎士だという、うん、このあたりを本当に原作というか設定を知ってると、うん、あと日本とはあの多分 D&D、まあ、日本とまあ海外かな、
うん、
日本と海外のその RPG の際とかを調べるとすごく面白いなと思えるポイントだったかな俺特に。
なあそうだよね、全然違うもんな、うん、その俺の多分やったことないのに俺ちゃんとドラクエのイメージが俺の中にあるんやと思ったもん、
うん、
今話聞いてて。
あそうですよ、もうあの社会現象になってるからドラクエはやっぱり一回全国民が知ってるものになっちゃったんですね。
なんでそのやったことないゲームなのに、
はい、
そのあとドット絵の勇者戦闘、
うん、
後ろにこう僧侶魔法使い、
うん、
なんか憲法家みたいなさついていくあの感じのパーティーがあってそれが RPG のスタンダードなんでしょって思ってるもんな。
だ社会現象になったからその社会現象になったものを、見た人たちや体験した人たちがこういうことがあったんだよを前提として何か新しいものを作っていったそれを見てるからです、
うん、そうか、
うん、だからコントのネタにしたりとかドラマの中で出てきたりとか漫画の中の一コマに入ってたりとかパロディされたりオマージュされてたりっていうもので、触れていった過程で、成立している文化の中にいるということです、
うん、最初の RPG までだと全然違うもの
だった。あ全然違うものだっていうのはなんかこの映画見ても分かるやんか、なんというか
分かる分かる。そう、そうやね、なんか王道ファンタジーってことはって言ってドラクエの方にすり替わってたんや、
うん、
イメージはなんか。
そうそうそうそう
映画見る前
は逆に、うん、そういうイメージが日本人が持っているがゆえにこの映画見た時に裏切られていく面白さを味わいやすくはあると思う、う
ん、いやそれもあるのよね。だからあこんなやつが主人公なんだっていうさ、
うん、
驚きもあるしさ、
だからパーティーメンバーを見るとやっぱり分かりやすいですね。そもそもハーパーから抜けたバー一人ワードのエドガンと、うん、バーバリアの部族から追放されてるホルガと、元盗賊現見世物小屋でなんか人をだまくらかしてるサイモンと、
うん、
そもそもティーフリングのドリックと、
うん、
ティーフリングっていうのは、祖先に、デーモンと人間との間に生まれた存在がいる種族です。だから悪魔の角みたいなのが生えてる、ティーフリング。
あ、そっかそっか、あの角はそういう意味なんだ。
はい、もともとこの人たちティーフリングは前 D&D の話をした時にだけれども D&D 世界には九層地獄っていうちゃんと地獄の世界があって、そこにも、
ね、
うん、都市もあれば、組織もあれば、社会がちゃんとその中にはあるので、
はい、
そこは出身の種族の人たちですね。祖先がそこ出身の人、だからまあ言ってしまえば 悪属性だと見なされやすくて、割と なんだろうな、排他的な扱いを受けてると。
あ、そうだね。だからもう彼女の住んでるところも占領されそうやってたもんな。
あれはあの、ドリックが住んでるのはウッドエルフの村なんですよ、実はね。イーフリングの村じゃないので、
う
ん、あそこは。
あ、そうなんだ。
違いますよ言ってたでしょ、映画の中でも。だからまあ結局全員のバックボーン、このキャラクターメンバーのバックボーンが、割とやっぱりの真っ当なところから外れている。まあ前クエンダーに関してもそうよね。そもそももうパラディンだって言ってるけど、200年以上前の人間なんで、ほぼゾンビですからこいつ。
あ、そっか。
見た目綺麗だけどほぼゾンビやからねこいつ。
そうやな。
うん。あ、ちなみにやけど、この前クエンダーを脚本書いてる段階では、
うん、
前話したドリッツ・ド・ドゥワーデンをゲストとして登場させようと。
あ、そう、なんかそういうのありそうだなと思って
してたらしいんだけど、
うん、
あのそれをやっちゃうと絶対にドリッドに食われるから、うん、この映画物語が。
ああそうか、
はい、だからやめときましょうになったんです、ね、
うーん、
ドリッドが出るんだったらドリッドが一番人気になるに決まってるのね。
ああ
言ってしまえばこれはD&D の映画として見てしまったら、
ちゃんと今回の主人公たちにその、
うん、
そういうスポットライトがちゃんと当たるような配慮もなされているってことだよ。
あ、そうそうだと思うよ。
ゲストキャラクターをさ、たくさん登場させた方がさ、ファンの人は喜んでくれそうだけど、
だからいろいろそういうものを匂わせる要素だけいっぱい入ってるっていうのがあのうまい、ところですね、うん、ザスタムか、
ああそうザスタム出てきた、
ね、死の国サーイという、まあ、これもちろん D&D の設定にあって、
ね、
死の国サーイっていうのはもともと善良な魔術師の王国だったけれど、その人々を全員生贄に捧げて自分自身を、不老不死不滅の存在とさせた最強のネクロマンサー、これがザスタムっていうキャラクターがそもそもいるんですよ、設定として。
そのシーン出てきたもんね。
出てきたでしょ。あのザスタムっていうのも、うん、あの TRPG、D&D ファンからしたらもう分かりやすく悪の敵キャラとしているポジションのやつなの。
あ、だから
そもそもとして
今回田橋さんそいつの部下、
そう部下っていう、だザスタも本人と差がわけじゃないやんか。
そうそうそう、
こういうのもありがちなのよ、シナリオとして。
なるほどね。
ザスタムが手を差し伸べてるなんか協力者的なやつでいて、ああやっぱザスタムのやつなんや、じゃあ敵やなっていうのが分かりやすいよ
にもう仮面ライダーにおけるショッカーみたいな、
あそんな感じなのよ本当に。
こすられ倒してんやん、こう黒幕として。
あ、そうそうそうそうそうそう、まあ、指輪物語でいうサウロンみたいなポジションであったりとか、まあこいつ自身はだってレベル30とかやから勝てるわけないんですよね、
う
ん
うん、ああそうで、
人間が
絶対そういうキャラなんだろうな。
あ、そうそうそう、
今、うん、
実際に戦わないけどボスキャラとしているっていう設定のやつやから、うんまあ、そういうやつと一緒に、その部下がラスボスになるというか、この映画の中の一番強敵になるっていうのもなんか分かりやすいシチュエーションに見えるし、その分かりやすさをちゃんと劇中で説明するっていうのも本当にすごくいいことだなと思う。
これそうだから、そこの説明がないと、
うん、
もっと分かりにくい映画になってるし、その、うん、予備知識みたいなのがないと見にくいものになってたけど、うん、そんなことが一切感じんかったもんな。
そうそうそう、
そういう今ドミニクから聞いて、あそうなんだと思うけど、そんなこと知らなくても楽しめるエンタメ映画になってるっていう、うん、本当にこう会話劇のとこで笑えるとこ笑えるし、あとあの魔法アプリの兜がどこにあるかを聞きに行くくだりめちゃくちゃ笑ったな。
自社への質問ですね。
自社への質問5回までしかできないのに、あの全部無駄な質問して潰すとか、
うん、もう
めっちゃコントっぽい感じというか
あれもめちゃくちゃ翻訳うまかったね、う
ん、ああなるほど。
日本語って疑問形分かりにくいやんか。
ああ確かに。
英語ってめちゃくちゃ分かりやすいけど。
そうやな、ほんまや、うん、
あそこもすごくよくできた翻訳だった。
なんで語尾読みにあの疑問気にしちゃったのとか突っ込んでたもんな。そういう意味で質問5個使い切って危険かったと思ったら次余らしていくとかね、
うん、
笑い的な展開があってあそこ面白かったな。あと出てくるゾンビの声無駄に全員
豪華 でしたね。
ねえ
なんでかよく
これあのそう森川さんだけ分かって誰やったのって見たらもう本当神谷さん。
そうそうそう、神谷、森川、津田健とかもいたよ。
津田さん
で最後澤部だ、澤部さん。
あーそう、
うん、
なんでこのメンバーがここにいるんだ
全然わかんない
なんか俺てっきり有名な俳優さんをそれ使ってるやと思っててんかゾンビ役で。
ああなるほど。
そう起用してるから声優も豪華に、そういうことなんかなと思ったけど、別にあのキャスト欄見てもそういうことでもないしね。
うん、
あの笑ったところ、あの脳の形のモンスター来るところかな。
あーインテレクトディバウラーですね。
そうそう、
の
あいつらそう知性を食らうから知能の強いやつから襲ってくるぞって言って誰一人食われずにスルーされる。
あれもね D&D ファンからしたらやっぱニヤッとできるポイントなんですね。
あ、ファンとしてもないこっち
は。
もうちゃんと地底を食う化け物だぞってしっかり振ってスルーされて、うん、で主人公がちょっと傷つくって言って終わるっていう。
終わるでしょ。
そう、はい、こっちのついた綺麗なコントだなって思って見てたんやけど、
実はですねこの D&D というゲームに関しては、
うん、
まあ、筋力、耐久力、知性、うん、敏捷、うん、魅力っていうステータスがあって、うん、どのクラスについているかによって主要なパラメーターが変わるんですね、
う
ん、
そうか、
はい、レンジャーになっていれば敏捷を使用して攻撃判定をするとか、だから敏捷を上げといた方が有利、筋力なんて使わないから別に振る必要ないんで初期値の8にしとく、
だから敏捷で振れる、いや、
そういうことです、はい、になるんですけど、はいはいはい、パーティーメンバーがバード、うん、バーバリアン、はい、ウィザード、はい、ドルイド、パラディン、こいつら全員知性いらないんですね。
あー、なるほど。知性のパラメータが低いから、
はい、全員必要ないんですよ。
だから振ってないんだ、みんな知性に。
あ、振ってない
です。ゲーム的にも、
はい、
だから知性は低くて当然だし、
そう、
だから襲われなかった。あ、はい、綺麗にまとまってんな。
そうなんです。バードは魅力で振るし、バーバリアンは筋力で振る、うん、サイモンはウィザードだったら本当は知性で振らなきゃいけないの、こいつソーサラーやからソーサラーって魅力で振るんです、ね、
あー、なるほど、
はい、
そこもちゃんとこいつソーサラーじゃんっていうところが出てるんや、
はい、で全区、
あのシーンで、
はい、全区一番知性ありそうだけど、パラディンって一番知性使わないんで魅力で振るからこいつ。
そうなんや、はい、俺も全区には誰か、全区には来へんのか一匹もと思ったけど、なるほど、
パラディンで知性使わないんですね、 D&D システム的に魅力がありゃいいんで。
なるほどね。
だから全員知性そんなに振ってないから、うん、こいつら知性高くねえやつってインディフとリファーラー素直にする。いいな、じゃなくても別にメリットねえよ。
そうや
なると、
あの魅力で振るパラディンがあんだけセクシーさ振りまいてんのもなんかいいよな。
あ、そうですよ、パラディンはね
魅力
割と万能色なんで、うん、会話技能超強い、
魅力って感じの見た目だったもん前回。
戦闘というか、
うん、
ああいう、まあ戦うシーンも何回かあるところで、
あ、 あると、
ああいう戦闘の部分でのかっこよさもちゃんと見えるのはいいですね。
ああ、ある、そうだね、
前回のあのダガーの刀身がバーンって伸びるあの感じとか、
うん、
まあ、ホルガの戦闘の方法とかもめちゃくちゃ、映画っぽくていい、プラス実写映画で、うん、分かりやすくなるやんか。まあ斧、
なんか
グレートアックスかな、長江の斧を使うのが一応メインではあるけど、いろんなもの持ち替えたりするやんか、レンガ使ったり肉弾戦でやったり相手の武器取ったりっていうのは、うん、これは、
うん、
これも実は D&D ネタがあってですね。
マジで、
はい、バーバリアンっていうのは、
うん、
酒場流喧嘩殺法っていうのがあるんですね。はい、これはその場にあるものを即席武器として使った時にダメージロールにプラス判定がつくっていう。
だからそっか、最初、
はい、
あのだから脱獄してきて法人のところで殺されそうになる時、うん、レンガ持って戦うやんか、
はい、うん、
俺は普通にはなんてパワフルでかっこいいアクションなんだろうって思ってたけど、その場のものを使うっていうのは
そもそもあるんです、システムとしてあるんですよ、 D&D の中に。うわ、
すごっ、
はい、
手は聞くほどこの映画すごくない？
そうですよ。全てが元ネタに基づいた上でそれを知らなくても面白いようにできてるんですよ。
ファンはニヤッとできるし、
はい、あー今即席使ったんやなっていう、
うーわー、
あーさあ、でこいつ即席で強いんやから酒張り振ってんやろな多分なっていう。
なるほど、そっか、そのステータスの部分までなんかこう見れる感じなんだ。
見れるのよ、
楽しい、
めちゃくちゃ。だから面白かったね。だからこの映画見る前に俺は調べといてよかったなと思って、本当に。
いやー、そうね、
うん、
それは
だから、あの逆にこの映画見た後に調べてもう一回見てみると、めちゃくちゃ全部新しく面白いものとして見れるから、
今もう一回見たいもんな、今の話聞いて、
うん、何回でも見れると思うよ。
もう一回見るダンジョンズ&ドラゴンズを100倍楽しむラジオや、うん、今完全にドニーがやってんだもう。
まあまあ、ワンシーンごとに説明できるしね。
そうだよ、
どういうことをやってるかっていうのを。実はだってエドガンね、
うん、
パーティーの、まあ、一応リーダー格としてちょっと抜けてはいるけれども、
そう
だよね、要所要所で、うん、全員をこう奮い立たせるようなことをするやんか、やっぱポジションとしても。
する途中、それこそこのパーティー解散しかかる時にちゃんとこう、うん、自分の過去の過ちをみんなで喋って、
うん、
を奮い立たせて、もう一回そこでパーティー一緒になるもん、ね、
なったり、あとはもう本当に誰かが何かをしようとするタイミング、
うん、
でなんかエドガンの助けでうまくいくみた
いな、うん、
パートとかもあったりするけれども、まあもちろんバード、うん、銀融詩人なので、
うん、
この銀融詩人って うん、バードの声援という技能があって、
うん、
それを対象にかけといてあげると、
うん、
その対象がダイスロールした後に、
うん、
達成値を後付けでダイスもう一個振れるっていう機能なんですね。
はいはいはいはい、
はい、
応援だ、だから
そう応援することができて、このヘッドガンは、うん、ゲームデータとして後々公開されたデータを見ると1日に3回まで達成値を後付けで 1D8 上昇させられるっていう頭のおかしいぐらいの支援能力を持ってるんです。すごいです。
なるほどね。その支援能力の高さの部分は、
はい、
またそこもちゃんと数値になってるってことだ。
そうなんですよね。バケモンみたいな支援能力を持ってるんです。普通のバードって1 1回 HD4 しか上昇できないんで。
全然まだ俺だから多分この映画の面白いところの本当は半分くらいしか到達してないんちゃうから。
ああ、もうそれはそうだと思う本当に。でもこれは CD&D 知ってた方が絶対面白い映画だから。
うん、もう覆ったわ。え、ダンジョンズ&ドラゴンズって予備知識なきゃ楽しめないんじゃないの、見たら全然予備知識なしでも楽しめんじゃんって思って、もう一回どうにかの話聞いたら予備知識あった方が100倍楽しいんかいってなってる
わ。そうですね、予備知識なくてもちゃんとね、100% 面白いんですけど。
いや 100% 面白いよこの映画、うん、本当に。その銀融詩人の主人公がその落ち込んだパートナーに歌で慰めてあげるとこめちゃくちゃいいシーンになってたりするしさ、
うん、
前の旦那に会いに行ってね、元気なくなったホルガーにさ、こう歌いかけてさ、
うん、
それに対してホルガーもなんかありがとうとか言うんじゃなくて、一緒に歌ってそのままこう綺麗にこう BGM に移行していったりするやんか、うん、めっちゃこう演出的にも綺麗だし、
うん、
この二人の関係を見るなんていいシーンなんだとか、
うん、
そういうこの予備知識なしで楽しめるいいシーンとか、
うん、
山ほどあるんやけど、今見てくとその俺がスルーしてたシーンにも深みが見どころがあるんだろうし、
うん、
俺あこのシーンいいなって思ったシーンがさらにこう面白くなる感じような模様知識があったら。
そうですね、映画中に出てくる呪文も全部 D&D の中にある呪文なので、
そうだよ、
あこの呪文だなってのも全部わかるし、うん、D&D の、まあ、名物キャラクターがねいっぱい出てくるっていうのも実はあったりしますね。テンバーシャウドなんかまさしくそう、これはアンダーダーク、地下世界の中で、うん、ここそこの杖とかを取ってる時に出会う太っちょドラゴンのあいつです。
ああいつ名物キャラなんだ。
はい、テンバーシャウド、ぬいぐるみとかね、発売されてるぐらいにはちゃんとマスコットキャラとしていますね。D&D の
私なんか愛されてそうやな、そうやって聞いた
ら太っちょドラゴンとしてね、こうなんかずっといるやつですね、なんというか。
あ、なるほど。
あ、ちなみに MTG でもカード化されてたりしますよ。
あ、そうだったんだ。
はい、バーシャウド君はね、なんかちっちゃい羽でパタパタ飛ぶ感じとか、
うん、
もうでっぷりしてる体型とか、
うん、
もともとこいつ公式のシナリオに登場してるキャラクターというかモンスターなので、あ、だからこの映画でなんでテンバーシャウドがあそこにいるのかもちゃんと設定あるので。
ああそうか、なるほど。
そうあったりするから、だから知ってる人間にとってうわー出てきてくれたっていうキャラクターになるし、
なるほど、ね、
まあ、知らなくても感じでなんかもう愛嬌あるし、そこまでの下りがちょっと面白いやんか。もう、
うん、
倒しても死なない、不老不死の敵が出てきて、とりあえず倒して逃げるしかねえなって、うん、逃げてた先がテンバーシャウドの巣穴でレッドドラゴンが出てきて両方とも追われる側になるっていう、
あ、そうね、
ドタバタドリフコントみたいな流れ。
そうやな、ちょっとギャグ漫画っぽさというか、
うん、あるね、展開としても面白いし、うん、そこに知ってる人間はあプラスでこいつやテンバーシャウドやっていうなれるっていう、
このさっきのそのテンバーシャウドがなんであそこにいるかの話があるから、
うん、そうですね、
だから本当にこの映画で見た世界なんて一部なんだな、ダンジョンズ&ドラゴンズの。
そうなんですよ、あいつはもともとね、ドワーフの工業都市に炉、の火を、俺が吹いてあげるからっていう代わりにずっと報酬得てくっちゃねしてたっていうやつで、
で太っちゃったんや、
はい。であと本編後には水浸しになっちゃうの最後、水をねここそこでつなげて海水入れてっていう起点を聞かしたりしてたやんか、うん、あれの過程でテンバーシャウド用のお風呂ができたんで満足しましたっていうオチが
可愛いオ
チついてたりするんですね。マグマの近くだったからね、いいお風呂になったんでしょ
う、ね、あ、そうね、温泉みたいな感じだもんな、
そうになったんでしょうね。
からこの映画が入り口になってどんどん調べられる感じだよね、うん、
あ頑張れ、あ調べられますよ、だってそもそもドラクエで雑魚キャラになってましたけど、うん、スライムは、
ああそうね、
D&D ではあのゼラチナスキューブがそもそものスライムの元ネタみたいなもんですからね。
あーじゃあめっちゃ厄介やんか、あんな、
そうですよ、スライムっていうのは本当は実は最強の敵なんですよ、剣で攻撃しても効かないし、
そうだ、
軟体だから
分裂されたりする、
分裂は元々のスライムにあったかどうか分かんないけども、うん、酸性なので溶かされるし、
うん、そうだね、
はい、波の冒険者じゃ太刀打ちできない敵モンスターだったのを、
うん、
雑魚キャラにしたドラクエがすごいっていう話もあるんですよ実はね、これは。
うーわー、あのポップな鳥山明のデザインにして、はい、可愛くして、
そうですよ、
最初に倒すよモンスター、は
い、スライムが弱いモンスターの認識なんて日本だけやからね
うーわそっか、
そうですよ、スライムってのは本当は強いんですよちゃんと。
よくよく聞いたらそうやんな、柔らかくて攻撃が効かなくてっていうのがしっくりくるよなスライムなんだから、はい、でもドラクエのせ、ドラクエでだってそうじゃんってだけだもん。
あそうですよ、弱いスライムの印象なんてドラクエでしかないから
わ
その文化の中にいると違いがあって面白いよね、ああいう球形じゃ、うん、あ四角形のキューブ状になってるゼラチナスキューブ、
うんうん、
で曲がり角に存在してて、曲がり角を走ってきた人間が思わず飛び込んでしまったら、うん、そのまま酸で溶かされて死ぬっていう、
うん、
あの
恐ろしすぎる、
そうなんていうの、自然生物としての恐ろしさがやっぱり D&D のモンスターにはいっぱいある気がする、
うん、
自然に生きる動物としてというか存在として、
うんうん、
あの別の世界のモンスターとしてただスライムがいる、じゃあスライム何食って生きてんのとか分かんないやんか、
うん、
イメージはイメージつかなかったりするやん、そういう生き物じゃなさそうな感じがちょっとするやんか、なんというかスライムはスライムのまま存在してて、あの姿のまま生まれてきてあの姿のままやられて死ぬみたいなイメージがなんとなくあるけど、
なんとなくある
D&D のモンスターってやっぱそういうものじゃないよね、なんというかちゃんとなぜそこに存在していて何を食っててどういう生態があるのかっていうのはちゃんと設定があるので、それを利用して人間を襲ったり、それが危険だから人間が討伐したりっていうのがあるのよね、
多分あると思うけど、このダンジョンズ&ドラゴンズモンスター図鑑みたいな、うん、
いっぱいありますよ、
面白そう、
でもそもそもありますあります
それあるよな、
ありますあります、ボーロのモンスターし、ボーロのモンスター資料ってのはちゃんとあるんですね、
そこ一体一体そういう、そ何食ってるかとかこういう習性とか載ってんやろ、
はい、D&D のミミックはもともと宝箱じゃなかったはずだし、ね、確か、
あそうなんだ、
うん、宝箱とは限定して書かれてなかった、いろんなものを擬態して戦う、擬態して、
うん、
人を襲うみたいなことは確か書かれてたし、それの後だったっけな、うん、何だったっけな、これもちょっと詳しく覚えてないけど、挿絵として宝箱に化けてるミミックの挿絵が有名になったから、うん、なんとなく宝箱のイメージが付与されていったもんだったはず、
そうなんだ、うん、今回のだって映画のダンジョンズ&ドラゴンズもミミックは宝箱で出てきました、
ね、宝箱出てきましたね、
そう、やっぱ宝箱があるってことは、うん、あミミックもそれいるよなとか思ってたけど、うん、そもそもそっか宝箱のもんじゃないんや、あいつ
元々はじゃなかったはずですね、確かに間違ってたら申し訳ないけど、
他のものに化けられるってこと、
うん、擬態するというのが特徴のものだったはず、
ミミックってそういう意味やもんな、なんていうの、
うん、
まあ、だからダンジョンズ&ドラゴンズの話聞くの2回目やけど、
うんうん、
こんだけの情報がこんだけこうこんだけのいろんな来られて作られてる部分っていうのがめっちゃ多いっていうのを2回目でさらにこう感じるな今回、
そうよね、本当に好きな人が作ったんだろうなっていうのと、どっちの人にも俺らが初めてこういうものを見た時面白くと思ったんだよっていうのを伝えたいという映画だったなとも思ったね、
うん、確かに、
うん、なんかその日本の文化の中にはないモンスターが多いなと思うよね、なんというかこれは俺の感覚だから分かんないかもしれないけど、あの
例えば
ディスプレイサービーストとか、
あの
黒ひょうですね、幻
見てくるやつ、
尾っぽの、 あの尻尾の先に、うんうん、投影装置がついててあれで投影させてっていうやつとか、
うん、幻見してくるやつ ね、反対側から襲ってくるやつでしょ、う
ん、あれはまあもともと D&D より D&D に前出てた SF 小説が元ネタだったりするんですけど、
ああまた前があるんやほん
で実はね
そう D&D より前の元ネタなんてあるんだ、
もちろんありますよ、
そうそうそう、あるか、
そう、まあ、SF 小説、そうそう、うん、アウルベアとかさ、
あーアウルベアね、アウルベアの聞いたことあるな、うん、あのフクロウ、
そうですね、フクロウの頭を持ってるクマ まあ、アウルベアはアウルベアで、確かにこのアウルベアという名前でそもそもそういう造形でドラクエに出てたりもするしな、なんと思っちゃなんと思うけど。あとはあれ、ビホルダーは出てきてなかったっけ。ビホルダー出てないよね。
ビホルダーは話だけ出てきたんじゃないか。
話だけか。
全部がなんかひょうたんだけで倒したみたいな話
が。ああ、そうですよ。そんなのが出てきたね、うん、それぐらいで出てきたりもするけど、なんとなくなんか日本の文化にないなんか敵だなーっていうのは俺の感覚としてはありますね、やっぱり。めちゃくちゃいい映画だったし、すげえ面白かったなっていうことを思うがゆえに、
うん、
なんかタイトルで B 級感出すぎてないって思うよね。
そうねー。ちょっと思うなー。アウトローたちの誇り。B 級っぽいなーって思ったもん、俺もなんか、はい、タイトル見たとき、
うん、
で、うん、そんな感じなんだと思ってたら、見たらこんなに面白い映画なのかよって思ったもんな。本当に一刻も早く地上波で放送してほしいよね。本当に
こう、あ、そうですね。
高度良くない、うん、土曜の夜、金曜の夜にちょっとゆっくりしながら、
うん、テレビでやって、予算が伝わるといいなって思いますね、
うん、
でも宣伝が難しいんだろうなと思う。
あ、そうね。だって日本にそもそもダンジョンズ&ドラゴンズがないから、
うん、
そう、ダンジョンズ&ドラゴンズ、あのダンジョンズ&ドラゴンズが映画にって感じじゃないもんな。
あ、そうそう、
バイオハザードの映画とはそうが違うやんか。
そうやね。いや、ファンタジーとしてすごいんですよって言われても、そもそもファンタジーに興味ない人間からしたらうーんってしかならないし。
そうやねんな。やし、いや、ロード・オブ・ザ・リングとかあるやんって言われるかもしれんし。
そうですね。
そのファンタジー冒険映画なんかこれまでもあったやんかって言われちゃったら、そのイメージになっちゃうし、やっぱそうじゃないねんなっていう、難しいな。
あくまでやっぱりダンジョンズ&ドラゴンズの映画っていうところがやっぱり結構大きな要素なので、
そうだよね、
知ってる知らないに関わらず、
うんうんうん、
うん、ダンジョンズ&ドラゴンズの世界だからこそこの物語ができていて、こういう展開ができていて、うん、こういうお話にできたんですよっていうのはすごく大きな要素としてあるので、
うん、
ぜひやっぱりこの映画を見た人はちょっと元ネタを、調べてみたりすると、
うん、
な、深みというか、
そうね、
そんだけなんかよくできてるんだなっていうのが分かる。
そうだよね、今聞いたらそう思ったよね。
思いますね。だからね、なぜか1日に1回しか使えないレベル9呪文をラスボスが1日に2回使ってるやんけ、うん、お前って言えたりとかね。お前メテオスオムとタイムストップって、お前どっちか1日1回しか使えねえはずだろこいつ、何やってんだよっていう。
あ、そうなんや、あれ本当は。
これは本国でもちゃんと話題になってます。
うわ、それも面白いやん。だから
お前タイムスポップ使った後にメトソン使ってるよ、こいつなんなんっていう、レベル9 えっていう。レベル9呪文って1日1回だけではっていう、みんななってたりするん
ですね。そこは、いや、ツッコミどころが、でもそうか、笑いになるくらいの文化圏だもん。
そうなんです、実はね、
アメリカではね。
そう、この辺りの違いとかもね含めて、なんか面白く、
うん、
見れた映画だなと思います。
そうね、この世界以外の惑星があるなら他の映画も作るやっぱりね、展開してくれたら、こういうクオリティの面白い映画がまた見れるなら違う感じでね。
でもこのクオリティを維持するって本当に大変なので、ダンジョンズ&ドラゴンズの映画なんてそもそも今まで3作ぐらい作られてるんだけど、誰、何一つ話題になってないから。
はい、聞いたことある。でも、この映画以外どんな内容かしたら知らないし、
うん、
話題になってない。
やっぱコア向けに作りすぎたりとか、
そこの塩梅だ、
塩梅が難しいですね。どこまでシリアスにするかっていうのは本当に難しいのよ、やっぱり。
いや、そうね、その主人公の目的はでも娘を取り返すってすごく大事なことで、そうやな、重さと軽さのバランスも絶妙にいいしな、
うん、
今回の映画、ま、同じような話にしたら焼き直しって言われるし、
だから今回は本当にいいダンジョンマスターが作ってくれた TRPG だったなと思ったという話、うん、
間違いない、そうやな、
はい、マイクセッション、マイセッション、全部が全部素晴らしい物語言われるわけじゃないから、やっぱり TRPG 自体、
そうだよね、うん、
全ての物語はそうなんでしょうけれどもね。だから今回は特に、いや、いいセッションだったなっていう、
いや、わかる、そう、
感想ですね、本当に。
もう感想にはなるんだろうなと思って。
まあね、ダークエルフ物語とかね、前言った、トリス・ドワーデンの話とか、あの、フォーゴトン・レルムを舞台にした、小説とかは、まあ少ないけど、あの、日本語訳されてたりもするので、気になった人は、この映画きっかけでそういうものから、別の物語から、
うんうんうん、
触れてみると設定とかは入りやすいかなと思います。 そうですね、映画好きな人に関しては、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、あのパーあーキャラクターの掛け合いというか、個性が、うん、個性が強くて、掛け合いが面白い映画が好きで、うん、まあ、舞台とかは関係ないけど、うん、とりあえずその掛け合いが面白い、会話劇が面白いものを見たいなって人にとっては、もう全員におすすめできる映画かなと思うので、うん、なので、掛け合いが面白いとか、そういうものが好きな人にとっては、まあ、手放しで進められる映画かなと思うので。
うん、
うん、まあ見てもらって、そういやあれ何だったんだろうなと思ったものがあった人は、あのこの「はい」を聞き直してもらったりとか前の D&D 回を聞いたり、もしくは、自分で調べてみてもらったりすると、
あ
ー、そう、ね、D&D 世界への理解というか、興味がどんどん深まっていくかなと思います、うん、一個調べてあれそうなんやなって分かると、次のことが気になっていくぐらいにはやっぱり歴史があって設定がある世界なので、
なんか一個知るとどんどん芋づる式に知りたくなりそうな感じだよね。
うん、こんな魅力的な世界が、広がっているんだということを、なんかいろんな人に、知ってもらえる機会になる映画だったなと思います、
ね、ああ、
というところで、本日のドラ遊びは、映画ダンジョンズ&ドラゴンズアウトローの誇りでした。
ちょうどだから言語でどんな感じかなって見たかった見たいなと思ってたし、
うん、
ドミニクの話を聞いてさらにもう一回見るモチベーションはできたかなって感じかな今日。いろんな話聞いて、
でもあの作業してる傍ら流してでも別に苦じゃない映画なんだ気がするんです
よ。ああ、間違いない、こう流しといても苦でもないね、
うん、何回でも本当に見れる映画だなと思いますね。
うん、本当にもう詰めやすさもあったし、分かりやすい物語の運びっていう、
うん、
映画のいろんなジャンルの面白いところが詰まってる、本当にいい映画だし、 D&D の世界を知るきっかけにもなるっていう意味でいい映画ではあったんやなっていう今日聞いて、
うん、本当にいい実写映画化でしたね。これはダンジョンズ&ドラゴンズ界の歴史に残る映画になったんじゃないかなと思いますね。
あ、間違いない、そうやな、
うん、いや本当に娯楽、エンタメ娯楽作品としても素晴らしかったので、
そう思った。
今までの話を聞いた上で、まあほぼオチは言ってないので、
ああそうだね、本当だ、うん、
はい、言わないようにしてたので、はい、なのでそれこの回聞いた上でなんかそんな感じなんやと思った人はまあ見てもらえると、
いや、ぜひぜひ、
いいなと思いますね。ところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。